私に触れるのか、だって。私に触れるかどうか。これはつまり、幽霊に触れるかという話になるよね。現実問題として、まず触ることにリスクがある可能性は否定できない。そう、リスク。そもそも私は幽霊だ。この世の住人ではないはずの存在で、つまり聖者。君との接触、触れ合いが何らかのデメリットになるって可能性は、まあ、なきにしもあらず、言うにしもあらずといったところだろう。触れるというのは、最も簡単、簡潔、単純な儀式の形式だ。長ったらしい呼び出しのお言葉だとか、複雑な縁を結ぶだとか、そういうのをずっとぼして直接に接続する。触れる側と触れられる側、互い合意があればなおのこと、存在の定義すら違う者同士が干渉してしまう。君が私に触れることで、あるいは私が君に触れることで、どちらに一体どのような現象が起こるのか、正直言ってわからないってことさ。わからないからといって試さないのはまたもったいないと思うかい。何わけのわからなそうな顔をしているのさ。せっかくこの私に触れるかもしれない貴重なチャンスなんだし、せっかくピチピチチーキーの質感に触れるチャンスなんだぜ。いや、果たして幽霊の私にチーキーの質感なんてあるか分かったもんじゃないけど、でもひんやりして気持ちいいかもしれないよ。まあ冬場には余計なお世話かもしれないけれど、なーに、呪いだのたたりだのって気にしているなら、あくまで可能性って話だよ。警告としての前書きで、前書きとしての保険で、万が一の言い逃れさ。そんなに深くは気にするなよ。それとも何かい？女の子に触るのか、そんなにそんなに恥ずかしいってのかい？私は、恥ずかしくとかないよ。うん、もちろん。だって私は、JK 幽霊でも、何百年を眺め過ごしたお姉さんなんだから。今さら、触られる程度のことにビビったりとか、いや、全く、してないから。うん。それに生前だって、ホストのお兄さんとかと手とか繋いでたし、別に何が起こるかわからないから、少しそう怖いってだけだよ。私、理由をつけてことを避けるタイプなのかもね。うん、別に手くらいは握ってあげる。私から握るから。変な握り方したらそのまま呪ってあげるからね。私の服気になる？この服は特徴というか特別でね。まずデザインは私の好みでできている。どう？かわいい？この服は幽霊である私の体に付随するメインパーツの一つのようなものさ。簡単に言えば、これは私の体の一部ってわけ。おい、今君が何を考えたかは知らないけれど、別に実質全裸で過ごしてるってわけじゃないからね。体毛とかそういうんでもないから。だからこれはあくまで服で特別性なのさ。幽霊である私の体に 服としての機能を果たすためにくっついているんだ。服としての機能、もちろん体を隠し飾り、あるいは防護することにある。つまりはピチピチ JK のパンチラが拝めそうなアングルでさえ、この服はそれを許さない。そこら辺がただそのままに存在し、重力と運動量によって動く普通の服との違いかな。鉄壁スカートってやつだ。私にはもう階段を登る機会なんてないけれど、そういうカバンをお尻に当ててなきゃいけないようなシチュエーションをこの服は見事解決してくれるってわけだ。だから例えばこんな風に、じゃん、浮いてる私にとっちゃバランスなんて知ったこっちゃないけど、Y 字バランス取ってみました。これでもなんとパンツ丸見えでもなきゃおかしいポーズでさえ不思議と徹底してパンチラを回避してくれるのです。
いや別にそもそも普段から結構丈短いし、そもそもこの機能のおかげでパンチラは常に回避している分、普段から結構肺がレグなことになってるのか。
ともかくこの服はそういうものなの。今見た足は忘れろ、忘れてくれ。
うかつだった。
おい、自爆した幽霊さんにかわいそうな目を向けないでくれ。そして内ももの際どいところを思い出さないでくれ。
もう二度とやんない。
幽霊といえば鬼火、鬼火あるところに幽霊あり、そして幽霊といえばこの私なんちゃって。幽霊が炎をまとい、そしてなぜその炎に鬼なんて名前がついているのか、私はどうにもこの表現には違和感を覚えるんだよね。鬼火自体、人や動物の血や肉から生まれると言われているんだけれど、じゃあ鬼火というより人だな。しかもそれって幽霊そのものとも言えるじゃないか。なのに鬼火は幽霊の周りにたゆたっていたり、妖怪やら化け物やらの周りに湧き出ていたりね。だいたい人だまと幽霊がセットどころか一緒くたにされがちで、鬼火と人だまなんて大して区別もされないのかな。これまで私は幽霊を、私のような存在を、まるで人の慣れ果てのように言って、そして事実、私は自分をそういうもんだと思ってる。しかし鬼火が人や動物から生まれるのなら、逆説的にその発生源、死んだ生物、それも鬼火なんて生み出しちゃうような死に方の生物、それそのものの方が鬼なのかな。もしくは鬼になっちゃったようなやつの魂が人魂や幽霊になり得るのか。幽霊になっちまうようなやつのあり方を鬼と呼ぶのかもしれないし、鬼のような、いや鬼の魂こそを幽霊と呼ぶのかもしれないけれど、
うーん、こんがらがってきた。
人の慣れ果てだと思っていた私たち幽霊が、いや人の慣れ果てが幽霊じゃなくて鬼、そ さらにその慣れ果てこそが私たち幽霊とかそういうことなのかな。魂という漢字は鬼の字に恩と書く。恩とは言う、話すという意味さ。ピンとこなければ漢字変換にい、うと入力してみればいい。そう探さなくとも見つかるはず。書いて字のごとく、鬼が話すと書いて魂。鬼火といい、魂といい、どうにも幽霊には鬼という要素が不可欠らしい。だからといってなんだって話かな。私が鬼だったかも、なんてところでさ、幽霊ちゃん鬼ヶ島編とか始まるわけじゃないし、この長々しくしつこい考察から得られる知見が一つだけ。単純なことさ。つまり私には JK 幽霊年齢3桁お姉さんに加えて鬼っ子属性までついてくるってこと。自称鬼とかそういういやちたしいやつじゃないってば。鬼属性だよ、鬼属性。鬼角、鬼肌、鬼ファッション。言うほど見た目に出てくるわけじゃないけどね。鬼といえば人の遊びには鬼ごっこというものがある。この国に鬼ごっこを知らない人間はそういない。遊んだことのない人間も。私にはもう鬼ごっこで遊んだ記憶なんて残っていないけれど、しかし残っていないのは記憶というか思い出だけさ。ルール、仕組みは覚えてる。そしてこの話をするのにはそれだけあれば十分だ。何の話って、鬼ごっこの話だよ。鬼ごっこ、鬼ごっこだよ。鬼火くらい変な名前をしてるじゃん。これ鬼になったり鬼が移ったり鬼が増えたりするんだよ。時間が経って無粋な目線からの考察になっているのかもしれないけれど、どんなゲームだよと突っ込まずにはいられなくなってこないかい。ルールは簡単かつ明瞭。まずはみんなの中から一人が鬼になる。鬼は他の人を探し回り、鬼に触られた人は鬼になる。最後の一人になるまで繰り返し、最後の一人がタッチされれば、つまり人がいなくなればゲームは終わりというわけだ。タッチすれば鬼が交代する、回し鬼とか、タッチされたらそこから動けなくなる氷鬼とか、細やかなルールまで含めれば無数の王者が存在するゲームである鬼ごっこだけれど、やっぱりこれ別にゲーム名が鬼ごっこである意味なくない。何年も親しまれ開催されてきた鬼ごっこに今さら無限を呈して、無理にでもルール名を変更させろとか文句を垂れようって話じゃない。鬼に殺された人もいるんだぞ、不謹慎なことはやめなさいとか、そういうことじゃない。これもまた違和感だよ。触れば鬼が映る、鬼が鬼を映し合う。性質で言うなら鬼ってよりウイルスみたいなものだ。風邪ごっことか疫病型ごっことかで呼ばれてもおかしくなくないかい。それこそ不謹慎さが目立って違う名前になったのかもしれないけれど、とにかくあえてこのゲームは鬼ごっこと命名された。まあただのお遊びの名前にこだわりや深い意味なんてなくて、きっと大してないのかもしれないけれど、そこに意志とまではいかなくとも少しの意識くらいは感じるよね。意識さ、意識。 思わずあの人の席を意識しちゃうとか、そういう意識、無意識とも言えるのかな。鬼ごっこが鬼ごっこという名前になったゆえんをそういうものだとするなら、鬼の性質がまるでウイルスのように広がり、人を駆逐する悪性みたいじゃないか。この表現ならウイルスに限らず、広がるのは悪意とも例えられるかもしれないね。あるいは両方かな。悪意に飲まれた人間を鬼と呼び、それを渡り移る病原菌と例えたとしたら、いや、ひょっとして私もそうだったりして、この場合移ったのは人じゃなくて部屋に取り付いてしまっているけど、というより取り付かされてしまったケースだけどね。千葉カレーだし、宿主の体から出られないウイルスみたいだね。君はその病床に計らずも迷い込んだ善玉菌ってところかな。だとしたら今からきっと悪玉菌に染められちゃうんだね。幽霊が感染性の悪性だなんて、我ながら突拍子もない憶測だけれど、それこそ鬼ごっこみたいに君まで幽霊になっちゃったらさ、私のところに来てくれたら嬉しいな。どうせここで暇してるだろうからさ。豆まきってやったことある？鬼は外、福は内って叫びながら、硬い豆を鬼の面をかぶったお父さんや先生にここぞとばかりにぶつける行事なんだけど、役回りはともかくとして、一般的には鬼を払い福を呼び込む行事と呼ばれている。行事というより儀式かも。現代における節分は当然物理的に鬼を払うなんてものじゃない。つまり服の大義、役としての立場がこの場合の鬼なんだ。地域によって色を変える節分の豆まきだけれど、どうやらところによっては2歳なら2粒、5歳なら5粒、20歳なら20粒といった具合に年の数の豆を食べる風習があるらしい。なんともまた資産に富んだ儀式だとは思わないかい。メタファーの存在を疑わずにはいられない。幽霊探偵なんちゃって。年の数を重ねれば重ねるほど食べる豆の数は多くなる。これまるで年を重ねると払わなければいけない役、鬼が大きく成長しているみたいじゃないか。私ほどになったら一体いくつの豆を食べれば鬼を払えるんだろう。というか払ったら消えちゃうのかな。3桁を優に上回る豆を1日で食べるなんて物理的には可能でも、精神的にちょっと無理があるけどね。ともかく豆まきが外界からの鬼を豆まきで撃退し、内なる鬼も豆を口に含むことで撃退するという儀式だ。すると外より訪れる役としての鬼と内より出る役としての鬼はだいぶ性質が分かれてくる。前者、外の鬼はまるで害獣や災害のようなニュアンスだ。対して後者、内なる鬼に関しては、これはどうにも感情的というか概念的だ。豆を食べるのは何も、豆を食べて直接 腹の中の鬼に物理的にぶつけるってわけじゃなさそうだよね。鬼を駆逐する象徴としての豆を体内に取り込むことで追い払うってことのはず。これはまるで薬。当然行われているのは治療。やはり鬼とは、つまり病気のようなものとして扱われているのかよくわかるよね。治療に用いられているのが薬草でも抗生物質でもなく、ただの豆である以上、物理的なウイルスによるものでは当然ない。概念的な、あるいは精神的なもの、言ってしまえば精神疾患だ。いや、精神疾患とも少し異なるか。心の病気というよりきっと性質の病気なんだ。性質さ、患わっているのは身体、思考、理性。その人を構成する性質が歪む何かを脅かす薬。人、人間としてのあり方が膨らんだ薬。つまり内なる鬼に耐えきれず人をやめてしまう。人間性を捨ててしまう。それを未然に防ぐのが節分という行事に込められた意志なんじゃないかと私は思うわけだ。節分なんて民間伝承だし、今時知らないままに一生を終える人だって、もしかしたらごくわずかにでもいるかもしれない。日本人の大半はもう2月3日に豆をまかないだろうし、わざわざ律儀に年の数の豆を送ってる方が少数派だろう。けどこの豆まき、鬼ごっこ、そして人玉の鬼と幽霊にまつわる奇妙な一致、符号についてはどうにも一幽霊たる私としては見逃せない符号みたい。いや、幽霊としてじゃなくて、きっと私が私にとって見逃せないのかな。もう言ったけれど、私には記憶がない。前世というか生前のどころか、幽霊になってからのものさえも、私が誰で私は何のために写し世に残っているのか、知りようもなければ見つけようもない。まさしく幽霊もののありがちな設定ないし状況だよね。けどやっぱありがちに気になる。ここまでの考察がさ、少しうがちすぎた考え方をしているとは自分でも思うよ。卑屈なまでに皮肉を言ってるだけなのではないかと思わなくもない。ただこうして並べてみれば、今まで見えてこなかった私の存在感というか、輪郭がなんだかまるで鬼の形になってしまったかのような気分になる。自爆はしてないよ。どんな形であれ、私が私を自覚できるのは悪くない。と、私がこんなこと言ったからって本当に鬼になった私を想像したりとかしないでね。私がかつて何であれ、私の存在がどんなものであれ、私は JK 幽霊年齢3桁お姉さん。鬼系だろうと、可愛い女の子だってこと忘れないでよね。
さて、私もそろそろ寝ちゃおっかな。幽霊だから寝ないと思った。さあね。はやはや、幽霊だろうと寝るのです。正確には意識を薄れさせるということなんだけど、ほら、私って学校もなけりゃ試験もないから、つまりは一日暇なんだよね。暇な一日ってのはどうにも疲れる。
贅沢な悩みかもしれないけれど、しかし何もできないがゆえの暇ってのは案外答える。何がって思う？体のない私に何が答えんだって話だ。当然ね。けどどうやら疲れるもんは疲れるらしい。客が来ず、ピークの用意も終わってしまった飲食店でも思い浮かべてくれればいいさ。アルバイトの経験がなけりゃ、そうだな、休みの日にネットがつながらず外にも出られなくなったってシチュエーションなんかが近いかな。実感が湧いた？別に暇の苦しみを味わってほしいってわけじゃないんだけど、暇ゆえの疲れはならば精神を動かせば取れてしまいそうなもんだけどね。例えば会話や音楽を聞いたりだとか。だが好んでやってるとはいえ、好きっぱらに急に入れば驚かれるもんさ。会話の話さ、会話の話なんて言うとややこしいかな。言い方はどうあれ、君に語らう時間の話だ。要するに私は暇で暇でまいってなまった豆腐メンタルならぬ豆腐バイタルに急な運動で負荷をかけちゃったってこと。語り手よへの話疲れというよりは、そうだな、君と一緒にいられてはしゃぎすぎたってことにでもしとこうかな。急な心の動きに体力、私に体と呼べるものはないけれど、わあ、尽きてしまうものでね。私を精神の塊だとするなら精神力がかな。ともかく私にも一応のスタミナとも呼べる何かがあるらしい。疲れりゃ眠くなる。むしろ体がないからこそ心の疲れ、精神の息切れみたいなもんはより強く私を揺さぶるんだろうね。昔のことは忘れてしまったけど、この眠気ってやつは不思議だね。これが成人でも、これは眠気であったと強くそう思えるよ。強く思えばまた眠くなるみたいだけれど、しゃべり疲れるほど喋り倒したつもりは、ないんだけどね。こんなに話したくせにって思ったりした。まだまだ全然さ、まだたくさん君に聞かせたいことがあるんだ。君に語りたいことが、あれはいつだったかな。確か眠いの。 私に触れるのか、だって？私に触れるかどうか。
これはつまり、
幽霊に触れるかという話になるよね。現実問題として、まず触ることにリスクがある可能性は否定できない。そう、リスク。そもそも私は幽霊だ。この世の住人ではないはずの存在で、つまり聖者。君との接触、触れ合いが、何らかのデメリットになるって可能性は、まあ、なきにしもあらず、言うにしもあらず、といったところだろう。触れるというのは、最も簡単、簡潔、単純な儀式の形式だ。上がったらしい呼び出しのお言葉だとか、複雑な縁を結ぶだとか、そういうのをすっ飛ばして直接に接続する。触れる側と触れられる側、互い行為があればなおのこと。存在の定義すら違う者同士が干渉してしまう。君が私に触れることで、あるいは私が君に触れることで、どちらに一体どのような現象が起こるのか、正直言ってわからないってことさ。わからないからといって試さないのはまたもったいないと思うかい。
何わけのわからなそうな顔をしているのさ。
せっかくこの私に触れるかもしれない貴重なチャンスなんだぜ。せっかくピチピチチーキーの質感に触れるチャンスなんだぜ。
いや、果たして幽霊の私にチーキーの質感なんてあるか分かったもんじゃないけど、でもひんやりして気持ちいいかもしれないよ。
まあ冬場には余計なお世話かもしれないけれど、
なーに、呪いだのたたりだのって気にしているなら、あくまで可能性って話だよ。警告としての前書きで、前書きとしての保険で、万が一の言い逃れさ。
そんなに深くは気にするなよ。
それとも何かい？女の子に触るのが、そんなにそんなに恥ずかしいってのかい？私は、恥ずかしくとかないよ。うん、もちろん。だって私は、JK 幽霊でも、暗百年を眺め過ごしたお姉さんなんだから。今さら、触られる程度のことにビビったりとか、いや、全く、してないから。うん、それに生前だって、ホスト、の、お兄さん、とかと、手とか繋いでたし。別に、何が起こるかわからないから。少し、そう、怖いってだけだよ。はぁ、私、理由をつけてことを避けるタイプなのかもね。うん、別に手くらいは握ってあげる。私から握るから。変な握り方したら、そのまま呪ってあげるからね。
私の服、気になる？
ふふ、この服は特徴、というか、特別でね。まずデザインは私の好みでできている。どう？かわいい？この服は幽霊である私の体に付随する、メインパーツの一つ、の、ようなものさ。
簡単に言えば、これは私の体の一部ってわけ。
おい、今君が何を考えたかは知らないけれど、別に実質全裸で過ごしてるってわけじゃないからね。体毛とかそう呼んでもないから。だからこれはあくまで服で特別性なのさ。幽霊である私の体に服としての機能を果たすためにくっついているんだ。
服としての機能、もちろん体を隠し飾り、あるいは防護することにある。つまりはピチピチ JK のパンチラが拝めそうなアングルでさえ、この服はそれを許さない。そこら辺がただそのままに存在し、重力と運動量によって動く普通の服との違いかな。鉄壁スカートってやつだ。
私にはもう階段を登る機会なんてないけれど、
そういうカバンをお尻に当ててなきゃいけないようなシチュエーションをこの服は見事解決してくれるってわけだ。だから例えば
こんな風に、じゃん、浮いてる私にとっちゃバランスなんて知ったこっちゃないけど、 Y 字バランス取ってみました。これでもなんとパンツ丸見えでもなきゃおかしいポーズでさえ不思議と徹底してパンチラを回避してくれるのです。
別にそもそも普段から結構丈短いし、そもそもこの機能のおかげでパンチラは常に回避している分、普段から結構肺がレグなことになってるのか。
ともかくこの服はそういうものなの。今見た足は忘れろ、忘れてくれ。
うかつだった。
おい、自爆した幽霊さんにかわいそうな目を向けないでくれ。そして内ももの際どいところを思い出さないでくれ。
もう二度とやんない。
幽霊といえばアニビ。アニビあるところに幽霊あり、そして幽霊といえばこの私なんちゃって。幽霊が炎をまとい、そしてなぜその炎に鬼なんて名前がついているのか、私はどうにもこの表現には違和感を覚えるんだよね。鬼火自体、人や動物の血や肉から生まれると言われているんだけれど、じゃあ鬼火というより人玉、しかもそれって幽霊そのものとも言えるじゃないか。なのに鬼火は幽霊の周りにたゆたっていたり、妖怪やら化け物やらの周りに湧き出ていたりね。だいたい人玉と幽霊がセットどころか一緒くたにされがちで、鬼火と人玉なんて大して区別もされないのかな。これまで私は幽霊を、私のような存在を、まるで人の慣れ果てのように言って、そして事実私は自分をそういうもんだと思ってる。しかし鬼火が人や動物から生まれるのなら、逆説的にその発生源、死んだ生物、それも鬼火なんて生み出しちゃうような死に方の生物、それそのものの方が鬼なのかな。鬼から生まれる炎で鬼火というわけ。もしくは鬼になっちゃったようなやつの魂が人玉や幽霊になり得るのか。幽霊になっちまうようなやつのあり方を鬼と呼ぶのかもしれないし、 鬼のような、いや鬼の魂こそを幽霊と呼ぶのかもしれないけれど。
うーん、こんがらがってきた。
人の慣れ果てだと思っていた私たち幽霊が、いや人の慣れ果てが幽霊じゃなくて鬼、さらにその慣れ果てこそが私たち幽霊とか、そういうことなのかな。
魂という漢字は鬼の字に恩と書く。恩とは言う、話すという意味さ。
ピンとこなければ漢字変換にい、うと入力してみればいい。そう探さなくとも見つかるはず。
書いて字のごとく、鬼が話すと書いて魂。鬼火といい、魂といい、どうにも幽霊には鬼という要素が不可欠らしい。
だからといってなんだって話かな。私が鬼だったかも、なんてところでさ、幽霊ちゃん、鬼ヶ島編とか始まるわけじゃないし、この長々しくしつこい考察から得られる知見が一つだけ。
単純なことさ。つまり私には JK 幽霊年齢3桁お姉さんに加えて鬼っ子属性までついてくるってこと。自称鬼とかそういういやちたしいやつじゃないってば。
鬼属性だよ、鬼属性。鬼角、鬼肌、鬼ファッション。言うほど見た目に出てくるわけじゃないけどね。
鬼といえば人の遊びには鬼ごっこというものがある。この国に鬼ごっこを知らない人間はそういない。遊んだことのない人間も。私にはもう鬼ごっこで遊んだ記憶なんて残っていないけれど、しかし残っていないのは記憶というか思い出だけさ。ルール、仕組みは覚えてる。そしてこの話をするのにはそれだけあれば十分だ。
何の話って、鬼ごっこの話だよ。
鬼ごっこ、鬼ごっこだよ。鬼火くらい変な名前をしてるじゃん。これ、鬼になったり鬼が移ったり鬼が増えたりするんだよ。時間が経って無粋な目線からの考察になっているのかもしれないけれど、どんなゲームだよと突っ込まずにはいられなくなってこないかい。ルールは簡単かつ明瞭。まずはみんなの中から一人が鬼になる。鬼は他の人を探し回り、鬼に触られた人は鬼になる。最後の一人になるまで繰り返し、最後の一人がタッチされれば、つまり人がいなくなればゲームは終わりというわけだ。
タッチすれば鬼が交代する、回し鬼とか、タッチされたらそこから動けなくなる氷鬼とか、細やかなルールまで含めれば無数の鬼が存在するゲームである鬼ごっこだけれど、やっぱりこれ別にゲーム名が鬼ごっこである意味なくない。
触れば鬼が移る、鬼が鬼を移し合う。性質で言うなら鬼ってよりウイルスみたいなものだ。風邪ごっことか疫病型ごっことかで呼ばれてもおかしくなくないかい。それこそ不謹慎さが目立って違う名前になったのかもしれないけれど、とにかくあえてこのゲームは鬼ごっこと命名された。
ま、ただのお遊びの名前にこだわりや深い意味なんてなくて、きっと大してないのかもしれない。けれど、そこに意志、とまではいかなくとも、少しの意識くらいは感じるよね。意識さ、意識。思わずあの人の席を意識しちゃうとか、そういう意識。無意識とも言えるのかな。鬼ごっこが鬼ごっこという名前になったゆえんを、そういうものだとするなら、鬼の性質がまるでウイルスのように広がり、人を駆逐する悪性みたいじゃないか。この表現ならウイルスに限らず、広がるのは悪意とも例えられるかもしれないね。あるいは両方かな。悪意に飲まれた人間を鬼と呼び、それを渡り移る病原菌と例えたとしたら、いや、ひょっとして私もそうだったりして、この場合移ったのは人じゃなくて部屋に取り付いてしまっているけど、というより取り付かされてしまったケースだけどね。自爆霊だし、宿主の体から出られないウイルスみたいだね。君はその病床に計らずも迷い込んだ善玉菌ってところかな。だとしたら、今からきっと悪玉菌に染められちゃうんだね。幽霊が感染性の悪性だなんて、我ながら突拍子もない憶測だけれど、それこそ鬼ごっこみたいに、君まで幽霊になっちゃったらさ、私のところに来てくれたら嬉しいな。どうせここで暇してるだろうからさ。豆まきってやったことある？鬼は外、福は内って叫びながら、硬い豆を鬼の面をかぶったお父さんや先生にここぞとばかりにぶつける行事なんだけど、役回りはともかくとして、一般的には鬼を払い福を呼び込む行事と呼ばれている。行事というより儀式かも。現代における節分は当然物理的に鬼を払うなんてものじゃない。つまり福の大義、役としての立場がこの場合の鬼なんだ。地域によって色を変える節分の豆まきだけれど、どうやらところによっては2歳なら2粒、5歳なら5粒、二十歳なら20粒といった具合に、年の数の豆を食べる風習があるらしい。なんともまた、示唆に富んだ儀式だとは思わないかい。メタファーの存在を疑わずにはいられない。幽霊探偵、なんちゃって。年の数を重ねれば重ねるほど、食べる豆の数は多くなる。これ、まるで年を重ねると、払わなければいけない役。鬼が大きく成長している、みたいじゃないか。私ほどになったら、一体いくつの豆を食べれば鬼を払えるんだろう。というか、払ったら消えちゃうのかな。3桁を優に上回る豆を、一日で食べるなんて物理的には可能でも、精神的にちょっと無理があるけどね。ともかく、豆まきが外界からの鬼を豆まきで撃退し、内なる鬼も豆を口に含むことで撃退するという儀式だ。すると、外より訪れる役としての鬼と、内より出る役としての鬼は、だいぶ、性質が分かれてくる。前者、外の鬼はまるで、害獣や、 災害のようなニュアンスだ。対して後者、うちなる鬼に関しては、これはどうにも感情的というか概念的だ。豆を食べるのは何も、豆を食べて直接腹の中の鬼に物理的にぶつけるってわけじゃなさそうだよね。鬼を駆逐する象徴としての豆を体内に取り込むことで追い払うってことのはず。これはまるで薬。当然行われているのは治療。やはり鬼とは、つまり病気のようなものとして扱われているのかよくわかるよね。治療に用いられているのが薬草でも抗生物質でもなく、ただの豆である以上、物理的なウイルスによるものでは当然ない。概念的な、あるいは精神的なもの、言ってしまえば精神疾患だ。いや、精神疾患とも少し異なるか。心の病気というよりきっと性質の病気なんだ。性質さ、患わっているのは身体、思考、理性、その人を構成する性質が歪む何かを脅かす役。人、人間としてのあり方が膨らんだ役。つまり内なる鬼に耐えきれず人をやめてしまう。人間性を捨ててしまう。それを未然に防ぐのが節分という行事に込められた意志なんじゃないかと私は思うわけだ。節分なんて民間伝承だし、今時知らないままに一生を終える人だってもしかしたらごくわずかにでもいるかもしれない。日本人の大半はもう2月3日に豆をまかないだろうし、わざわざ律儀に年の数の豆を送ってる方が少数派だろう。けどこの豆まき、鬼ごっこ、そして人玉の鬼と幽霊にまつわる奇妙な一致、符号についてはどうにも一幽霊たる私としては見逃せない符号みたい。いや、幽霊としてじゃなくて、きっと私が私にとって見逃せないのかな。もう言ったけれど、私には記憶がない。前世というか生前のどころか、幽霊になってからのものさえも。私が誰で、私は何のために写し世に残っているのか。知りようもなければ見つけようもない。まさしく幽霊もののありがちな設定ないし、状況だよね。けど、やっぱありがちに気になる。ここまでの考察がさ、少しうがちすぎた考え方をしているとは自分でも思うよ。卑屈なまでに皮肉を言ってるだけなのではないかと思わなくもない。ただこうして並べてみれば、今まで見えてこなかった私の存在感というか輪郭が、なんだかまるで鬼の形になってしまったかのような気分になる。自爆はしてないよ。どんな形であれ、私が私を自覚できるのは悪くないと。私がこんなこと言ったからって本当に鬼になった私を想像したりとかしないでね。私がかつて何であれ、私の存在がどんなものであれ、私は JK 幽霊年齢3桁お姉さん。鬼系だろうと、可愛い女の子だってこと、忘れないでよね。さて、私もそろそろ寝ちゃおっかな。幽霊だから寝ないと思った？さあね。はやはや。幽霊だろうと寝るのです。
正確には意識を薄れさせるということなんだけど、ほら、私って学校もなけりゃ試験もないから、つまりは一日暇なんだよね。暇な一日ってのはどうにも疲れる。これは贅沢な悩みかもしれないけれど、しかし何もできないがゆえの暇ってのは案外応える。何がって思う？体のない私に何が答えんだって話だ。当然ね。けどどうやら疲れるもんは疲れるらしい。客が来ず、ピークの用意も終わってしまった飲食店でも思い浮かべてくれればいいさ。アルバイトの経験がなけりゃ、そうだな、休みの日にネットがつながらず外にも出られなくなったってシチュエーションなんかが近いかな。実感が湧いた？別に暇の苦しみを味わってほしいってわけじゃないんだけど、暇ゆえの疲れはならば精神を動かせば取れてしまいそうなもんだけどね。例えば会話や音楽を聴いたりだとか。だが好んでやってるとはいえ、スキッパラに急に入れば驚かれるもんさ。はいや、会話の話さ。会話の話なんて言うとややこしいかな。言い方はどうあれ、君に語らう時間の話だ。要するに私は暇で暇で参ってってなまった豆腐メンタルならぬ豆腐バイタルに急な運動で負荷をかけちゃったってこと。語り手ゆえの話疲れというよりは、そうだな、君と一緒にいられてはしゃぎすぎたってことにでもしとこうかな。急な心の動きに体力、私に体と呼べるものはないけれど、わあ、尽きてしまうものでね。私を精神の塊だとするなら精神力がかな。ともかく私にも一応のスタミナとも呼べる何かがあるらしい。疲れりゃ眠くなる。むしろ体がないからこそ、心の疲れ、精神の息切れみたいなもんは、より強く、私を揺さぶるんだろうね。昔のことは忘れてしまったけど、この眠気ってやつは不思議だね。これが生前でも、これは眠気であったと強くそう思えるよ。強く思えばまた眠くなるみたいだけれど、喋り疲れるほど喋り倒したつもりは、ないんだけどね。